おはようございます。よくいらっしゃいました。2月の最初の日曜日、まだこのメンテナンスの工事がね、続いております。あと、おそらく2週間ぐらいかかるんじゃないかなと思いますけれども、随分きれいになってます、ね。はい、全部取れるのを楽しみにしていただきたいと思いますが、工事の方大変ですね。寒い中をね。ただペンキ塗ったりするのは寒い方がいいそうですね。コンクリートもどっちかというと寒い方がゆっくり乾いた方がいいそうです。僕らはとっとと乾いた方がいいかなと思うんですけどもね。それぞれに時があるなと思いますが、さて今年はチェンジというテーマで、私が変わる世界が変わるということでお話をしております。だいぶ浸透してきた感じがしますけどね。今日は股関節脱臼という話ですね。私も変なタイトルを説教に随分つけてきましたが、今日は多分一番変なタイトルだと思います。分かりますよね。股関節脱臼、赤ちゃんがよくなるんですね。おしめ変えたりするときに、ね、こう股関節が、まあ、大人になっても外れやすい方とかあるんですね。このももの大腿骨が、ここの腰の骨にくっついてる、そこがこう外れちゃうというですね、股関節脱臼という話ですが、まあ、聖書の中に出てくる大変有名なお話です。で、先週からこのヤコブの話をしておりますけれども、まあ、今日はその続きなんですが、まあ、皆さんもご存知の、ヤコブが、股関節脱臼するという話なんですが、前回はヤコブの両親である、まあ、イサクとリベカですね、この夫婦に20年間結婚しても子供が与えられませんでした。お父さんのアブラハムは25年、息子のイサクは20年、子供が与えられなかったんですね。しかし神様が約束通り子供を与えてくださいましたが、与えられた子供は双子でした。エサウとヤコブと名付けられますが、この兄のエサウは毛むくじゃらだったんですね。生まれた時から毛深いっていうのは相当毛深いんじゃないかと思いますけども、エサウというのは毛深いという意味ですね。でそのエサウのかかとをつかんで出てきたのがヤコブ。ヤコブの語源アーケーブというのはかかとという意味で、かかとをつかんだ、だから毛むくじゃらとかかとというですね、この2人の息子を育てていくわけですけれども、このエサウの方は、兄の方は、アウトドアで狩りが好きでね、いつもこの野原を駆けずり回って、いろんな獲物を捕まえてきておりました。で父イサクはこの活発な長男を可愛がりました。そして、彼をですね、まあ、双子なんですけれども、このエサウは長男ですから、特別に扱っておりました。弟のヤコブですね、かかとをつかんできたこのヤコブの方はほぼ同時に生まれたんですが、次男だったのでやっぱり兄とはこの常に別扱いされていたようですね。でもヤコブはとても賢い人でした。というかずる賢いタイプですね。兄エサウはケムクジャラですが、彼はすべすべで、いつもお母さんの手伝いをするインドア派の人でした。ちょっとマザーコンプレックスだったかもしれません。ところがこのヤコブは、まあ、先週お話ししたようにですね、上手に立ち回って兄エサウから長子の権利を奪い、そして、父を騙してですね、祖父アブラハムに与えられたこの祝福の約束を奪ってしまうんですね。次男に生まれたこのヤコブでしたけれども、まあ、上手に立ち回って長子の権利、そして祝福を得て、もうこれで彼はこのアブラハム・イサク家の立派な長男、跡取りとして家督を継いで、この家の主になるかなと思ったんですけども、兄エサウに激しく妬まれというか憎まれてですね、まあ、それは当然ですよね。そして兄エサウは、父が死んだら 必ず弟を殺してやると公言するわけですが、実はこの父イサクはですね、この後だいぶ長生きしてます、すぐに死なないんですね、まあそれはそれとして、でももうそれぐらい怒っているというので、母リベカはこれはまずいと、このままいくとかつて の, あのアダムとエバの息子たちのようなことになっちゃいかんというので、ヤコブを嫁を探すという名目で家から出すんですね。自分のリベカのお兄さんであるラバンのところへ行って、そこでまあ嫁さん探してこいという名目で家を出すわけです。でもヤコブにしてみれば、自分は長子であるし祝福を得てるんだから、この家にとどまるべきだと思ったと思いますが、でもそのままいて殺されるよりはいいということで、彼はとぼとぼとですね、杖一本で、まあそれこそ、簡単な荷物で家を出ていくわけです。ところが、ね、これ先週の話ですね、彼が一人寂しく野宿をしておりましたら、そこで夢を見るんですね、まあこれは想像図ですよ、こんな感じで、天からね、階段がこう地に向かって伸びて、そこへ天使が上がったり降りたりしてると。そして主なる神の声を初めて聞くんですね。おじいさんも聞き、お父さんも聞いたというあの主なる神の約束を、ヤコブはこの野原で一人寂しく石を枕に野宿している時に聞くわけです。それは、見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てないというですね、力強い約束を得るわけですね。一人になったからこそ、全てを失って一人になったからこそ、この主なる神がどういう方であるか、またその約束を彼は得ることができたという、これが先週のお話ですね。孤独の恵みというお話を先週しました。孤独にならなければ、彼はこの夢を見ることも主なる神の約束を聞くこともできなかったと思います。さあ、まあこれがね、ヤコブにとっては最初のレッスンというかね、第一段階のチェンジだったと思います。計画通りにいかない、ね、で家を離れて誰も助けてくれない、一人ぼっちになる。でもだからこそ主なる神と個人的に結びつくことができた。それまでは家の神様だったはずなんですね。でも一人になったからこそ、この神様は私に目をかけてくださるんだ、どこにいても神様とつながっているんだというですね、だからこの夢は一生彼はずっと描いていたと思いますよ。どこに行ってもここにはしごが、階段がつながって天使が上り下りしているんだ。このあと彼すごいいろいろ大変な目に遭うんですよ、苦労するんですよ。でもその度ごとにですね、この夢を思い出したと思います。そしてこの言葉を思い出したと思います。さあその後ですね、ヤコブはリベカの兄である彼の叔父にあたるラバンという人のところに行きます。そこで恋に落ちるんですね、初恋だったかどうか分かりませんが、まあ、ほぼ初恋だったと思いますが、ラケルという、ラバンの娘、まあ、彼のいとこにあたる女性ですけれども、に、まあ、一目惚れするわけです。そして、叔父ラバンにですね、ぜひ、ラケルと結婚させてほしい。ラバンという人はなかなか、まあ、ヤコブと血のつながりがあるせいかどうか分かりませんが、こっちも狡猾な人でですね、あ、いいよいいよと、その代わり7年働きなさい、ね、ラケルと結婚したけど結構長いですよ、7年働きなさい。でヤコブはラケルと結婚したかったので、もう7年間はね、夢の模様に過ぎるわけですね。で一生懸命、それまではそれこそ家の中にいてね、お母さんの料理手伝ったり裁縫手伝ったりしてたのに、毎日朝から晩まで家畜の世話をしたり、遊牧民ですからね、 あっちこっちこの家畜を連れてったり、したと思います。でようやく7年経ってラケルと結婚できるかなと思ったら、おじさんが、いやいや待てよと、うちにはもう一人娘がおる、レアという上の娘がいる、うちの家風では妹を先に嫁にやらないんだと、勝手にラバンが決めてるだけですけども、もう7年働いたら2人とも嫁にやるって言われてですね、また頑張って7年働くんですよ。でこの14年間の間に、なんとね11人の子供を 設けるんですね。お父さんもおじいちゃんも子供がなかなかできなくて苦労したんですけども、ヤコブの方はですねもう11人、まあ、この後1人増えてね12人が、これがイスラエルの12部族になるんですけども、12人、まあ、11人の子供が与えられるんですが、ラバンの家畜をこう管理している間に、少しずつですけれどもヤコブの方の家畜も増えていきます。そのことで、ラバンと揉め始めるんですね。それでヤコブは、まあ、自分も大状態になりますよ、まあ、実はもう奥さんは、ラケルとリアの他にそれぞれのそばめがいて4人というですね、まあ、今じゃ考えられないような、あんまり細かいこと突っ込まないでくださいね。聖書に出てくるに奥さんが4人もいるんかとか、まあ、その昔の話ですから、で11人の子供がいる大状態ですよ、ね、でもうちょっとこのままいても、揉める一方だと。で、ラバンに、もう我々ここに いづらくなったのでふるさとに帰らせてくださいと頼むんですね。そしてラバンはあいいよいいよと、その代わりまた6年働いてちょうだい結局20年間、ヤコブはこのラバンの下で働いて、まあ、多くの妻と子供そして家畜を手に入れるんですね。杖一本で一人寂しく家を出たヤコブでしたけれども、この20年間に多くのものを得ました。で、主はヤコブに言われます。あなたはあなたの故郷である先祖の土地に帰りなさい、私はあなたと共にいると、帰りなさいと主が語られるんですね。それでヤコブはこの言葉に意を強くして帰ろうと思うわけです。こんな感じになってますね。奥さん4人に子供が、これは一応もう1人増えて12人になってるんですけども、だからもう全くこう家を出てきた時とは違いますよね。これヤコブのですね第2段階のレッスンなんですね。最初のレッスンは1人で家を出なきゃいけなかった。2回目のレッスンはですね20年間ラバンの下で働くというですねレッスンでした。ひ弱なヤコブちゃんがマッチョなおじさんに、想像図ですから ね。でも間違いなく彼は鍛えられてますね、うん、でしかもねただその体を鍛えられただけじゃないんでしょう、自分の奥さんを守るため、また子供を守るためにですねこのおじのラバンがいろいろ意地悪なことをするんですね。でもその度に彼は忍耐して耐えてですね働くんです。そして、その度ごとに主なる神が彼を守ってくださっているということを確信していくんです。最初のレッスンは、まあ、ある意味一晩のレッスンだったかもしれません。2回目のレッスンは20年間、まあ、お父さんもおじいさんもね長い長い訓練を受けてますけれども、彼も20年の、レッスンを受けるわけです。でもその間にまず彼の体は間違いなくたくましくなった。そして妻と子供というですね守るべきものを得るわけですね。さらに信仰的にも何度も何度もラバンに嫌がらせをされて嫌な思いをして辛い目にあった上に、信仰的にも彼はたくましくなった。肉体的にも精神的にもそして信仰的にもたくましくなった20年間だったと思います。こう言ってます。あなたたちのお父さん、これはまあ自分の奥さんに言ってるんですね、奥さんたちに言ってるんですが、あなたたちのお父さんラバンは私に対して以前と態度が変わった、しかし私の父の神はずっと私と共にいてくださった、ね、あの石を枕に夢を見た、 あそこはベテルという名前後でつくんですけどね、神の家というあのベテルの時に主が言われたその通りのことがこの20年間言われた通りだった。主の約束は確かだったということを確認するのにはですね、1週間や10日じゃダメなんですね。20年という時が必要だったんでしょう。ヤコブはこの主なる神は確かにその約束を守ってくださる方だという2回目のレッスンを得るわけです。さあ、奥さんと子供そして多くの家畜を持って彼は 故郷に帰っていくんですが、故郷に誰がいるでしょうか。イサクとリベカだけではありません。兄エサウが、あの兄エサウが待ってるわけですね。自分を殺そうとまで言った兄エサウが待っている。殺したいほど憎んでいる。長子の権利、祝福を奪ったあのエサウに会わなければならない。そこでヤコブは、この人はもともとね賢い人ですから、いろんな策を練るわけです。これが創世記の32章なんですけども、全部読めばいいんですが、時間の関係で抜粋して読んでますけれども、創世記の32章ですね、ヤコブはあらかじめセイル地方、すなわちエドムの野にいる兄エサウのもとに使いの者を使わすことにし、お前たちは私の主人エサウにこう言いなさいと命じた。ちょっとここに書いてありませんけれども、続きを読みますと、あなたのしもべヤコブはこう申しております。私はラバンのもとに滞在し今日に至りましたが、後ろ場羊男女の奴隷を所有するようになりました。そこで使いの者をご主人様のもとに送ってご報告し、ご機嫌をお伺いいたします。ものすごい低姿勢の、メッセージをですね、使いに託して送るわけです。今こんなに多くの家畜を所有して、ね、子供も妻も、ね、自分のことをですね、使いのものをご主人様のものにって、ね、あなたのこと、エサのことをご主人様呼ばわりですよ。自分は召使いであるかのような、ご機嫌をお伺いいたします。そう言って使いを使わすんですけども、使いが帰ってきてですね、使いの者はヤコブのところに帰ってきて、兄上のエサウ様のところへ行ってまいりました。兄上様の方でもあなたを迎えるため400人のお供を連れてこちらへおいでになる途中でございますと召使いを報告します。皆さん、兄エサウは400人連れて弟を迎えに来るっていうんです。これどういうことでしょう。歓迎してますか、400人連れて。もう明らかに一戦交えようって感じですよね。もうあわよくば皆殺し、なんかもうあのケムクジャラのエサウがですね、さらにケムクジャラになってね、でまた似たようなのをね引き連れてね、ちょっとあの、怖い映画を思い出すような感じですけれども、やってくるわけですよ。しかも使いの者がね、なんて言ってますか、おいでになる途中でございますと。これおそらくですが、もう使いの者が行く途中で出会ったか、あるいは行ってもうすぐに出たかですよね。もしかしたらエサウはもうヤコブがこっちに来てるっていう話をどっかで聞きつけて早々と出てたからもしれないです。だから使いの者はもう来てますよと、もう結構近くまでいますよと。さあそれを聞いて「ヤコブは非常に恐れ」と書いてある。非常に、それは当然ですよ。非常に恐れ、もう兄貴本気だと、皆殺しになる。20年間ラバンの下でさまざまな困難にも耐えてやってはきたけれども、肝っ玉は育ってなかったですね。さあ来いという感じじゃなかったです。まあ子供たちもね、妻もいるし、まあ非常に恐れてる。もしかしたらヤコブの唯一の弱点だったかもしれません。悩んだ末、連れている人々を羊、牛、ラクダなどとともに二組に分けたと。エサウがやってきて一方の組に攻撃を仕掛けても残りの組は助かると思ったのである。この辺でもう知恵が回ってますね。とにかく2つに分けて、 最初行かせて、それが全滅してもその間に逃げようと思ったんですね。でその後ですね、その後ヤコブは主に祈りました。この祈りがね、感動的なんですよ。32章の10節ですが、まあ、ここには抜粋しか載せておりませんけれども、私の父アブラハムの神、私の父イサクの神、主よ、あなたは私にこう言われました。あなたは生まれ故郷に帰りなさい、私はあなたに幸いを与えると。私はあなたがしもべに示してくださったすべての慈しみと誠を受けるに足りないものです。かつて私は一本の杖を頼りにこのヨルダン川を渡りましたが、今は二組の陣営を持つまでになりました。どうか兄エサウの手から救ってください。私は兄が恐ろしいのです。正直な人ですよ。怖い時は怖いって言ってるんです。兄が恐ろしいのです。兄は攻めてきて私をはじめ母も子供も殺すかもしれません。母ってもちろん自分の妻たちのことですね。殺すかもしれません。あなたはかつてこう言われました。私は必ずあなたに幸いを与え、あなたの子孫を海辺の砂のように数えきれないほど多くすると、こう約束してくださったじゃないですか。助けてください。これまでの人生の中で一番本気の祈りをしたと思いますね。まあ、お祈りに本気も本気もないもないんですけどね。まあもうね、なんというか心を注ぎ出すようなね祈りですね。でもそれで言ったわけじゃありません。この人やっぱり作詞ですから。その夜、その夜ヤコブはそこに野宿して自分の持ち物の中から兄エサウへの贈り物を選んだ。それはメヤギ200匹、オヤギ20匹、メヒツジ200匹、オヒツジ20匹、シラクダ30頭とその子供、メウシ40頭、オウシ10頭、メロバ20頭、オロバ10頭であった。それを群れごとに分け召使いたちの手に渡していった。なんでこの動物の数字をここに聖書に詳しく書いてあるかというとですね、これあのヤコブの注意深さが表れてるんですよ。わかりますか？メスの方が多いんです。羊とヤギはメスが200匹でオスが20匹なんです。今もそうですが、家畜というのはメスの方がはるかに価値があるんですね。当時はなおのことです。子供を産みますから、まあ、オスは数が少なくてもいいんですよ。でヤコブはただ兄貴に何か送ればいいと思ったわけではないんです。だから非常に注意して慎重に贈り物を選んでるんです、ね、ラクダも父ラクダっていうのはつまり子供を産む母親のラクダですね。で牛もメスが40でオスが10、ロバもメスが20でオスが10、必ずメスの方を多くして全部でなんと550頭です。ヤコブがいくらラバンのところで多くの群れを持ったからといって何万もいたとはとても思えませんから、かなりの数の家畜を兄エサウの贈り物として準備した。主にも一生懸命祈った。もう最高の贈り物を準備した。さあ行くぞと、ね、と思った時ですね、何が起こったか。皆を導いて川を渡らせ持ち物を渡してしまうと、これヨルダン川ですね。ヨルダン川をまず妻と子供たち家畜を先に行かせます。川を渡るってのは非常に危険なので行かせました。ヤコブは一人後に残った。なんでヤコブ一人ここで後に残りましたかね。一緒に行けばいいのに。別に一人で逃げようと思ったわけじゃないと思いますけども、ちょっと考えにふけってましたかね。ああかつて俺は一人でこの川を渡ったよなと、杖一本で。今はこんなに多くの妻や子供家畜を持つようになった。まあでもこれがヨルダン川の最後の見納めかなと。ヨルダンのせせらぎを見ながらね、もう 明日はこれで終わりかなみたいなことを思いながら、いたらですね、なんと何者かが夜明けまでヤコブと格闘したと。突然誰か現れてヤコブとプロレス始めちゃったんですね。プロレスなのか柔道なのか相撲か分かりませんけれども、格闘したと。命がけの格闘ですね。闇夜の格闘ですから、何が起こるか、起こっているかヤコブには分からなかったと思いますけれども、その人はヤコブに勝てないと見て、ヤコブのももの関節、これは股関節です、ももの関節を打ったので、格闘しているうちにももの関節が外れた、脱臼した、つまり股関節脱臼ですね。ここで股関節脱臼が起こったわけです。この人を誰とは書いてありませんけれども、これは主なる神から使わされた、まあ、神の使いですね。そして神の使いはヤコブと格闘して、そして、ヤコブはね、負けないんですよ。ラバンの元で20年修行してますから、マッチョになってるんですよ。あのヤコブですよ、皆さん思い出してください。肌すべすべでね、お母さんと一緒にレンズ豆に似ていたあのヤコブが20年の間にすっかり見違えるような立派なおじさんになってですね、格闘しても負けないぐらいになってるんですよ。ステップ2が十分に彼を育ててますね。ところがこの人はもう勝てないなと思うと禁じ手を使うわけですね。ももの関節を打つと。で、戦っているうちにこれがポコッと外れちゃうんですね。まあ、痛かったと思いますよ。痛いしね、もうそれは歩けませんから、片足全く動けなくなっちゃう。ところがですね、この続きをちょっと読みますと、ももの関節が外れた、もう去らせてくれ、夜が明けてしまうからとその人は言った。ヤコブは答えた、いいえ、祝福してくださるまで離しません。もともと兄ちゃんのかかとを掴んで出てきた人ですから、また掴んじゃいましたね。ここでヤコブですから、かかとかどうか分かりませんが、この神の使いを掴んでですね、お前の名は 何というかとその人が尋ね、ヤコブですと答える、かかとですと答える。その人は言った、お前の名はもうヤコブではなく、これからはイスラエルと呼ばれる。お前は神と人と戦って勝ったからだ。イスラエルというのは神と戦うという意味なんです。イスラというのは戦う、エルが神ですから、ここからこのイスラエルという名前がついたんですね。この後ずっとね、イスラエル、イスラエル出てきますけども、神と戦う民族なんです、イスラエルっていうのは。すごい名前もらいましたね。で、そう言ってその人はヤコブを祝福して去っていくんですけども、哀れヤコブ、股関節脱臼ですからね、なんとか川を渡りましたけども、次の日兄エサウに会わなきゃいけないんですよ、ね、もう自分の力ではどうもできません。まさにまな板の上の鯉ですね、鯉か鯛か分かりませんが、もうどうしようもないと。でもとりあえず贈り物をまず行かせてですね、そしてその後妻と子供たち第二のグループに自分はいたんですけども、先頭に出て、足を引きずりながらね、そしてヤコブはそれから先頭に進み出て兄のもとに着くまで7度地にひれ伏したとあります。7回ひれ伏した、もう平身低頭ですね。もうそれしかできませんから、股関節脱臼ですからね、戦うこともできませんから、もう兄ちゃん悪かった、ごめんなさい、あの時はというような思いでですね、必死で頭を下げる。ところがどうでしょうか、33-4、エサウは走ってきてヤコブを迎え抱きしめ、首を抱えて口づけし、共に泣いた。いい話です ね、ハンカチのシーンですね、これね、いい話ですね。こんな感じだったでしょうか、想像図ですが、兄ちゃんですね、もうちょっと年いってるからなんですけどね、まあでもいいです、それはね、まあでも全く予想外のこと起こりましたね。400人も連れて、もう 皆殺しになるかなと思ったらですね、まあ、もしかしたらこの550頭が効いたのかもしれません、ね、でもおそらくヤコブのエサウにもですね、この主なる神は語りかけられていたんじゃないかと思うんですね。そのこともあってエサウも心を柔らかくして、まあ、最初はねヤコブが帰ってくると聞いた時にはもう何とかしてやろうと思ったかもしれませんけれども、徐々に、彼に対する気持ちが変わって、そしてこの感動の再会になったわけです、まあ、このことがですねヤコブのチェンジ第3段階ですね。第3段階、20年間のラバンの下での生活で肉体的にも精神的にも信仰的にも屈強になっていたあのヤコブです。神の使いと戦っても負けないぐらい強い人になっていた。しかし最後に主が彼の股関節をお打ちになったんですね。まさに神が打たれたんですよ。そしてもう彼は何もできなくなってしまいます。周到に準備をし決意をして向かったんですけれども、でも兄エサウは意に反してヤコブを喜んで迎えました。このことでヤコブは一体何を学んだんでしょうか。恐れて怖かったあのヤコブですけれども、主なる神は確かに彼の約束を守って彼を守り彼の家族を守られた。同時に自分の無力さを知ったと思うんですよ。知恵でもない、力でもない、いざとなったら自分は何にもできない人間なんだと、こういう経験を我々すると思うんですね。学びもする、鍛えもする、蓄えもするでしょう。でもいざとなったら何にも役に立たない時が来ます。その時に私たちは初めて主なる神という方を知るんですね。その時に初めて主なる神は真実な方であって、私たちが思うことをはるかに超えて働かれる偉大な神であるということを知るんじゃないでしょうか。股関節脱臼があったからこそ知り得た恵みなんです。これも詩編の55編23節ね、あなたの重荷を主に委ねよ。これちょっと世が消えてますが、あ、委ねよね、主に委ねよ、あなたの重荷を主に委ねよ。聖書にはこの委ねるという言葉が何回も出てきます。もうしつこく出てきます。なぜしつこく出てくるかと思いますか。これは我々はそれは苦手だからなんですよ。どうしてもやっぱり自分の知恵や経験や知識や体力や知力やそういうものに頼っちゃうんですね。それで何とかしたいと思うんですよ。でも神様はそれはまあできるんならやってみろと、でもあなたは本当は無力なんだよ、地の塵に過ぎないんだよ、それなのに自分で何とかできると思ったら大間違いだ。そのことをヤコブに教えられた。イスラエルという立派な名前を与えながらもね、でもヤコブはここで自分の無力さを学んだんだと思います。そして主に委ねるということの大切さを学んだんでしょう。主はあなたを支えてくださる。主は従う者を支え、常しえに動揺しないように計らってくださる。動揺してましたからヤコブは、ものすごく動揺したと思いますけれども、でもこのことを通して彼には主にある勇気、確信が与えられたんじゃないでしょうか。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの目は私たち一人一人に向けられていることを本当に感謝をいたします。取るに足りない、何の価値もないものでありますけれども、あなたは私たちを高価で大切な尊い器だと言ってくださいます。そしてあなたの手の中に握りしめてこれを作り変えてくださることのゆえにありがとうございます。ヤコブに与えられたさまざまなレッスンを私たちは学びました。 今私たちにはどのようなレッスンが与えられているか、それぞれに違うでしょう。しかし神様、それらには必ず目的があり、そしてそのことを通して私たちはあなたの素晴らしさを知り、それを証しするものと作り変えられますから、感謝をいたします。あなたの重荷を主に委ねよ。どうぞ私たちも自らの知恵や力や経験に頼るのではなくて、あなたに委ねてヨルダンを渡り、会いたくない人にも会い、また困難な状況にも立ち向かっていくことができますように、あなたの約束を握りしめて出かけていかせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。ヤコブの話ですが、これで終わりません。これでジエンドならいいんですがね、この後またヤコブ大変なんですね。また次週のお楽しみです。予告編を説教でする人もあんまりおらんと思いますけどね。はい。